はい、どうもこんにちは、おからじお R でございます。第2弾ということで、何ですか、自己紹介がまだでしたね。おからじお R ということで DJ 岡でございます。間違えた、ここじゃねえ。ですね、ちょいと一人の時間ができたので、やってみようかなと思います。前回はですね、iPhone と、この自分との距離で声が割れていたので、ちょっとそれ気にしつつも、やってみようかなと思うんですけれども、きっとこの距離でも割れてるんじゃないでしょうかね。はい、特にこれといってまた何でしょう、特にネタがないわけなんですけれども、時間があるからやってみよう的な感じになっちゃったんで、どうしようっていう感じなんですけれども、ちょいとですね私事的な感じになってしまうんですけれども、その前にちょっと、個人的な話になってしまうんですけれども、もし聞いていらっしゃるのかどうかはちょっとわからないんですけど、とりあえず、とある方にね、ちょっと謝罪も含めて、今ラジオしようかなということで、今やっております。本当にツイッターの中でですね、とある方にですね、とある方に自分調子こいてですね、ご迷惑をおかけしまして、本当に申し訳ございませんでした。本当、なんとなくはわかるんです。やばいな、これまずいだろうっていう自分やったことが、はい。で、ちょろちょろっと見ていくと、いろいろ、ぶっちゃけブロックされてるのかどうかっていうのがよくわからないんですけれども、本当にね、そういう細かいところはいいや、本当になんか申し訳ございませんでした。さて、どうしよう。141番、アイリオンさん、よーということで、本当、申し訳ございません。むちゃくちゃ言ってしまって、本当すいませんでした。許してくださいっていう表現が正しいのかどうかちょっとわかりませんけれども、本当、自分がやってしまったことは悪いことだったので、本当、すいません。申し訳ございませんでした。142番の MG さん、こんにちは。お母さん、再び発見ということで、ちょっとね、カイヤが今仕事で、子供2人がですね、カイヤの両親に今、ところに行ったので、 今一人で一人の時間でだいたいまあ4時ぐらいまでかな、やっているの、いや、時間が空いたので、あ、じゃあやってみようかなと、思い、今おからじを R をやっておるわけでございます。143番のメグさん、こんにちは。ラジオを起動したまま PC 放置したったら始まったのでびっくりしました。ほんの少しだけ音が割れてるかもしれないけれど気にするほどじゃないかと思いますよ、ということで。やっぱ音割れるんだな。どうなんだろうな、これ。なんかあんま遠すぎてもな、今度掲示板の文字がちっちゃくなったりするしな。難しいとこだけど、でもまあ気にするほどじゃないかと、やっぱ iPhone だけっていうのがな、やっぱ難しいのかもな。どこでもラジオっていうあのアプリは、そういうそこまですごく細かい詳細設定、できないので、うん、ちょっと難しいんですけど、144番のリオンさん、謝罪とかないわ。生主 &DJ は、煽られてなんぼやで、むしろ美味しいくらいに思ってるんだぜ。ですね、ありがとうございます。でも本当、でもすいません。でですね、これは、じゃあ、こっちの ツイッターとか、もろもろの、バグなのかよくわかりませんけれども、ツイッターとか、ですね、ニコ生とかのあれがちょっとなくなってて、これニコ生入れたら消えるかな、大丈夫か、ニコニコ動画の生放送のやつで、違うな、これ違うわ、間違えた。自分のあれが消えてたんで、気のせいかな。ああ、消えてないよ。あれ？なんでだろう。本当はですね、このニコニコ生放送の方でやろうかなーなんて思ってたんですよ。ただ、なんか前回ちょっとね、散歩がてらやった時に、画面が真っ暗で、音もねえという、読み込みはしてるけど、無画像無映像ということで、無画像無映像じゃない、無画像無音声、無映像無音声ということで、何もないっちゅうことで、なんでだろうっていうことでよくわからなかったんで、こっちではなく普通にネトラジの方で今やってるんですけれども、ですね、ポチポチなんか今いじってますけど、でも本当にすいません。まあ俺もその4年前5年前っていうのは俺もね、いじられて、ね、いじられまくって、 半切れしたこともあったし、いろいろありましたけど、まあ、美味しいっちゃ美味しいんですよね、そりゃね。うん。でも、本当でも、すいませんでした。145番の、ギースさん。帽子は業者とか知らない人以外は基本ブロックしませんよ。なんでだろう。じゃあ、とですね。まあ、ぶっちゃけ言いますけど、ツイッターで、フォロワーが、消えてたんですよ。その、まあ、バヒさんがですね。これが今ちょっとよくわかんないんですけど、なんでだろうっていうことで、俺がなんかいじったのか、違うよな。うん、なんでだろう。ということで、変な話、文面で、まあ、なんか謝罪とかなんかしようかなと思ったんですけれども、本当ごめんなさいって、調子こいてすみませんでしたなんて言おうかと思ったんですけども、DM もできなかったんで、まあ、時間も、まあ、空いたことですし、じゃあ、ラジオやろうかな、ということで、こういう経緯に至りました。146番の名もなきバイさん。何のこっちゃわからんが、ブロックとか、いじっとらんよ。とりあえず名前戻しとくか。すいません。もう、その手の、いじり方はしません。多分、いじりません、その手のいじり方は。はい。ギーさん、それ多分バグだね。ツイート数とか、よぐだって、よくバグるじゃない、バグるから。でも、双方で消えてたんで、ほんとバグなんですかね。でも、俺も消した覚えないしな。消したというか、フォローを解除した覚えがないんで、なんとも、あれなんですけど、なんでだろう。あ、フォロワーが増えてる。ありがとうございます。なんだろうな。まあ、これで一応戻ったっちゃ戻ったんですけど、なんか、仮に子供がここまでポチポチいじってっていうのがちょっと、わ、ないと思うからな。バグなんすかね、やっぱ。まあ、本当でも、すいませんでした。バイさん、あ、マジでね、フォローし直しといた。すいません。ありがとうございます。まあ、本当に、この一件は、本当に、本当にすいませんでした。ありがとうございます。すいません。さ、謝罪ばっかしても、ちょっと、こっちブルーになっちゃうので149番のメグさん、ツイッターってたまにバグるよね。ツイート数も変なことになるし、なんか TL 坂登ったり、あ、登ったらスコルさんがバイさんにツイートできないって言ってたりもするし、なんかあったんじゃないのかな。まあ私は別垢にしか生息してないわけですが、ああ、じゃあ、バグ、なんすかね。それなら良かったっていう感じでいいのかちょっとよくわからんすけど。さ、ここでですね、完全に、ネタ切れになりました。 ネタ切れになりまして、どうしようかな。終わろっかな。終わっちゃダメだよな。暇だもんな。暇なんで、あんまり、ここで終わるのもちょっとあれなんですけど。そしたらですね、なんかないかな。Yahoo からニュース拾ってきて、ですね、そうそう、この前ですね、まあちょっとニュース見てて、カイヤとちょろっと話してたんですけど、相撲の話。ここに来て相撲の話をしていいものなのかよくわかんないですけど、まあね、22人の力士と1人の親方が、君たちやめなさいよと、黒でしょ、やめなさいよということで、通告されて、22人の力士の方は、はじめは、やってねっすよ、やってねっすよ、俺やってねっすよとか言ってた割に、22人は引退表明をしたという、なんて言うんだろう、会社でいうとこの辞表を出したと。でも親方一人が、いや、私はやってません的な感じで、相撲協会に残ることを決意、戦っていくことを決意みたいな感じになってるんですけれども、いや、やってねっすよって言いながら、その後22人一斉に辞めるっていうのは、え、それって黒じゃねえのっていう、自分黒認めてるんじゃねえのとかって思うんですけどね。これはどうなんですかね。150番のバイスさん、終わんのかよ、終わってどうすんだよ、ニコ生か。ニコ生、ブラックなんで、ニコ生イズブラックなんで、ちょっと、考えもんです、今。どうすべきかもうよくわからないんで、もういじるところが、いじるべきところはいじったような気がするんで、俺の iPhone、カバーついてる、なんか、カメラのとこに。ついてないよね。なんでだろうということで、ニコ生はやろうと思えばできますが、多分何も楽しくありません。ニコ生やってみます？多分ブラックです。多分無映像無音声でそのまま終わりだと思います。でね、まあ、22人の力士たちが、やってねえって言っておき、ながら、ふざけるなって言っておきながら、結局のところ、まあ、辞表を出して、相撲協会からおさらばバイバイしたということで、自分で苦労、なんかもう認めてるような感じなんですけど、本当に自分やってねえって潔白を、ね、なんだろう、こう、認めてほしいのなら、ね、親方みたいに戦うべきなんじゃねえのかな、なんて思うんですけどもね。まあ、これで黒だったら、まあ、最悪なんですけど、まあ、それはそれでね、相撲協会の勝ちっていうことで、まあ、ある意味ね、裁判なりなんなりで、そう思うんですけども、戦わずしてなんか逃げて、ね、なんかこう違うかななんて思うんですよ。何番だっけ、151番のバイさん、メモリ解放しましたかということで、 iPhone のマルチタスクをで使用したメモリを解放する方法。iOS4 になり、iOS4 になり、マルチタスク機能搭載で格段に使えるものになった iPhone ですが、この機能は Android のように OS 側で一定のタイミングでメモリを解放しないため、ホームボタンをダブルクリックした時に表示されるタスクバーのようなものにどんどんアプリが溜まっていき、メモリを食い潰していきます。ああ、はいはいはい、そうですね。そこで、今回は iPhone 4にて、このマルチタスクのメモリを解放する方法を紹介。メモリ不足になったことは多分、なったことは多分まだないのであまり使わないかも。マルチタスクの時のメモリを解放するにはまずこのホームボタンダブルクリック、はい、表示させて、アプリケーションが表示されたらアイコンを長タップすると、あ、消せるんだ。はいはいはいはい。でこの状態から抜け出すにホームボタンをダブルクリック、一緒ですねこれで。機能、この機能は PC マルチタスクに近く、パソコン、Windows モバイルのマルチタスクに慣れている人は何の違和感もなく使えることができると思いますが、携帯に最適化されていないので操作性はいまいち。メモリか。あ、いっぱいあるじゃん。うわ、すげえいっぱいある。うわ、たっぷりやん。ああ。こんなにメモリ食ってたんだね。すっげえ。いや、もう、なんて言うんだろう、こう、使ったものは全部そのままにしてあるっていう感じなんで。じゃあもう、ゲームとかをちょっととりあえず消しとくか、こっから。メモリを消しておけばいいわけですから、ポポポポーン、もう消し、とりあえず消しとこう。あ、これもいいや。これも、これも、これも、これも、これも、これも、これも、これも、これも、これも、これも、これも、これも、これも、これも、はい、どんどんどんどん消えてきな、メモリー。メモリが消えるだけであって大丈夫だよね。中身消えてないよね。もう今ポンポンポンポン消してってるけど、ポポポポン消してってるけど、オラオラオラ、消えろ消えろ、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、オラ、ういで、これでメモリはメール、iPod も消しちゃっていいや、ドーン。で、Twitter でしょ、ニコ生でしょ、ラジオタッチ、どこでもラジオ、まあ、メール。うん、これで、できんじゃねえかな。ありがとうございます、情報を。メモリはそうやっていじれるんですね。それはちょっと知りませんでした。152番のバイさん、これを時々やらんと、メモリが足りなくなってアプリが重くなるという。あ、それでたまにあるんですよね、なんかカクカクした時とかって。そういうことなんですね。でそこでメモリを一部一部潰しておけばサクッといけるっちゅうわけですね。153番のメグさん、パパパパーンということで、ごめんなさい、ちょっとね、鼻がジュルジュルいっちゃってですね、ちょっとお気苦しいところがあるかもしれませんので、ちょっと遠く行って鼻かみましね、この多分鼻を噛んだ音も多分乗ったんじゃないかと思います。汚くてすみませんでした。あー、鼻が、花粉症のバカ。 土工さんにですね、いいアプリを、教えてもらってですね、まあ、こういうアプリがあるよということで、落としたんですけど、ポポポポーンのアプリを。あれは単純すぎて面白いです。他に使い道あんのっていうぐらいの。でも面白かったんで残しておきます。あれは。154番のギーさん、ツイッターフォロー完了。お、フォロー。違う、フォローじゃねえ。フォロワー。あ、ギーさん。ギーさんもじゃあちょっと、こちらから。フォロー。イエー。フォロー、イエー。で、多分バグなのか、フォロワーの数が増えないという、うん、さすが。で、いいんだよね。よし、はい、ありがとうございます。そっか、メモリをまあこれでなんとかやっとけば、いいのかな。で、155番のバイさん、メグさんに、お前も毒されとんのか。パッパッパッパーン。もう、合言葉ですよ。魔法の言葉ですよ。楽しい仲間がパパパポーンなんで。そりゃね、毒されるというより、癒されてるっていう感じだと思います。156番のメグさん、鼻噛みましゅ。鼻を噛んだ音も確かに乗ってました。ごめんなさい。お耳汚しすいません。花粉症なんですか。はい、花粉症なんです。あ、違うか。北海道の人に花粉症はいないじゃなくて、北海道は、花粉症がないのかな？なんか、そうなんですよね。本州とかと違って、なんか、北海道の人って、なんか聞いたことあるんだよな。金槌が多いっていうのと、あんま泳げない人が多いっていうのと、まあ自分もそんな泳げないタイプですけど、あと、ゴキブリが出ない。台風があんまりやってこない。違ったかな。それも桃鉄の情報だしな。あとは花粉症が少ないっていうのかな。なんか微妙な情報なんですけど。花粉症なんです。157番のメグさん。あれ？知らなかったの？完璧に毒されてるよ、私。仲良しの友達はいつも、ポッカイマントヒヒ。ポッカイマントヒヒとか、毎日違う動物でツイートするし。私の相方は声真似を練習始めるし。魔法の言葉だもん、言葉だもの、パッパッパッパーン！はい、魔法の言葉ですから。158番のバイさん、iPhone のアプリの Twitter は画像変更とかフォロー、フォロワー数がすぐ反映されないんだよね。ああ、そう、画像を変えて、もう全然2、3日経っても変わんなくて、俺の iPhone おかしいんじゃねえのって思いながら、そしたらシリアさんから、あれ？セント君になってるよ、なんて。来てて、いやいやいや、セント君じゃねえし、みたいな。チョッパーだし、と思って。そしたら、その直後に変わってて、あ、変わったわー、と思って。本当、反映が遅すぎるんですよね。159番のバイさん、俺、孤立したなって。じゃあ、とりあえず、アプリを、ポポポポーンのアプリをですね、落として、いじってみてください。なんか、ほんわかします。ほんわかします。 160番のメグさん、白樺花粉症がありますよ。あ、白樺、そうですよね、独特っていうか、あの北海道は白樺がちょっと多いんですよね。杉が少ないっていうね。あー、もう杉の数値がですね、あの血液検査したらそういうアレルギー反応の、あのずば抜けて杉が高いっていう。自分は他は 0. 何パーとか、まあ 1. 何パーとかって、まあ大体他の人とそんな変わらないような数値だって先生に言われたんですけど、杉の花粉のアレルギーだけが、3000何ぼっていうね、よくわからない数値が出てきちゃって、君杉ひどいねって言われるぐらいの数値が出てきたんで白樺の花粉症は果物が食べられなくなったりな感じです。マジっすか。シンラカンバーンはあれなんですね。そういう感じにもなっちゃうんですか。金槌とか台風が少ないとかはそうかもです。あー、やっぱりそうですね、極楽とんぼ、元極楽とんぼの、加藤浩二、小樽出身も、やっぱ金槌とか言ってましたね。言ってましたというか、もうそれテレビでやってたけど、金槌で台風が少ない。あ、やっぱ少ないんだ。桃鉄情報合ってたわ。で、ゴキブリが出ないっていう、あの黒いやつが出てこないっていう。そのゴキブリ情報はシリアさんだったかな？違うかな？関係なかったかな？161番のバイさん、絶対入れねえよとか言って、うさーん、楽しいっすよ楽しいっすよ、結構面白いっすよパッパッパッパーンって。で、多分そのアプリを起動するとラジオが落ちるかと思うので、やってみよっか落ちんなや。これ乗ってんのかな魔法の言葉で出し仲間がパンパンパンパン。これは単純すぎて面白い絶対入れねえよとか言って、そんな面白いですよ。花粉とか無縁だから関係ねえっていうバイさん、そういえば車に積もってる花粉を放射性物質だとか騒いでる奴らがいたような。うわうわアホだ、単なる黄色い粉やん。放射性物質とかもう完全に浴びてるじゃないですか、人間思いっきり放射性ってそんな粉になるんだ、すげえでもね、まあ、この前そのコンビニに行った時に、まあ、やっぱ今タバコが需要がちょっと落ち込んでるっていうことで、ね、とあるに国産のタバコを買いに来たお客さんがいるんですけども、いたんですよ。そしたらなんか変なバカップルで、なんとかくん、タバコ買ったとか言って、いや、ここあれ売ってねえ、そのタバコ売ってねえんだよとか言って、で、俺もう一生そのタバコ吸えねえやなんて、ほざいてて、本当に、あ、こいつら、バカだなとか思いながら、すげえなっていう。そこまでしてそのタバコ吸いてえのかよとか言う、あとちょっとの辛抱じゃんとか思いながら、一生とか意味がわかんねえっす。163番のバイさん、うっせえボケ、あもしかしてあのアプリ の音結構乗るんすかね。164番のメグさん、これ楽しい、これってあれですかね、もしかして、あ、このファイルはダウンロードできません、パソコンのやつかな。じゃあこれは、リンゴとか桃とかいろいろ食べれないんですよね、うちの母。そうなんですか。それちょっと辛いですね。リンゴもまあ辛いけど、桃が一番俺やだな、食いてえな。あ、カイヤに食われたタラミの桃のゼリーを今でも根に持ってます楽しみに取っておいたあのタラミの桃のゼリーが食われたという、あ、食べてチキシュを。165番のバイさん、勘弁してくださいよ。いやー、ポポポーン、いいですよ、いて、楽しいと思いますよ それではですね、そしたらどうしようかな。今2時10分でしょ、すんげえ鼻声、2時10分でしょ、ニコ生のメモリも解消させたからニコ生やってみようかな、どうしようかなまあいいや、また今度で。166番のバイさん、164番メグさんの貼ってくれた URL、 例のアプリと同じやつのフラッシュ版、例のやつと同じやつのフラッシュ版だな、 iPhone だとフラッシュ見れねえんだよなって。そうなんですよね、フラッシュ、ちょっとしたフラッシュなら見れるんですよ。本当に一部分の、なんだっけ、ヤフーのページとかに乗っかってるような、ちょっとしたのなら確か見れるようなはずだったんですけど、本当にフラッシュサイトとかっていうのは無理なんですよね。やばい、ネタ切れだ。ネタ切れだぜ。さあどうする、さあどうする俺。あ、ポポポポン消しとこ、よいしょ、よし、ポポポポン消さなくてもまあいいんだけどな、また使うから使うのかよ。167番のメグさん、桃は触ったら痒くて仕方なくなっちゃうんだって。そんなにですか。熱処理してると少し大丈夫らしいので、処理したものなら、いや桃食べれないのよ、辛いよ絶対、あ、桃食べれないの辛いよ絶対ってこと。PC の方のを貼り付けてみました。すみません。いえいえ。あ、桃触っただけで痒くなる。うわー、これは厳しいですね。うわー。熱処理してると少し大丈夫らしい。あ、桃の缶詰とかならまあ、大丈夫なのかなと。はー。でも、やっぱもう、なんだろう、こう、もう生理的に受け付けなくなっちゃってるんですね、きっと。うわぁ、これ辛いですね。俺、それはちょっと嫌だな。セロリはもともと食えねえから、セロリアレルギーとかって言ってるけど、自分で。セロリ嫌い、セロリアレルギーだから、みたいな。そういう幼稚なことはもう、なんか言えなくなってきましたね。こういうの、やっぱ、聞かされると大変ですね。168番の七七さん、そんなに桃が欲しいなら帽子に、桃缶してもらうといいよ。 ん桃が欲しいなら、帽子に桃缶してもらうといいよ。桃缶してもらうと。桃缶してもらうといいよ。桃缶、桃缶、桃缶をする。桃を噛む。いや、違う。そんな、なんか、やばい感じじゃない。桃を、ぬるめの缶で、一杯、みたいな。違う。なんだろう。169番のバイさん。もちろん、フロントカメラ使ってやるんでしょ？ってやらんのか。それは考えました。この、今ね、iPhone のスタンドを使って、立てて、目の前に置いてやってるんですけど、これを、このスタンドに乗せたままだと、外カメラに被っちゃってるんですよ。だ、もんで、フロントカメラにすると多分天井が映るんですよ。100均で買った iPhone のスタンドなんですけど、これ改造しようかな。後で。このスタンド。いや、フロントカメラだと多分まあ顔は映せますよ。映せるけど、僕恥ずかちい。無理無理。僕恥ずかちい。170番のギーさん。桃アレルギーか。それってなんか損した気分になるかもって。白樺アレルギーからの派生なんですかね。うん、でも、やっぱ、そうっすね。損した気分っちゃ損した気分ですね。うん、辛いとこではありますけれど、体質的なもんなんで。でもね、他にもいろんな人いますからね、蕎麦だのなんだのってね。だから自分がこれだけいろんなもん食えるっていうのがどんだけ幸せなことかっていうのが、もう、それを考えるとなんかわかりますね。171番のギーさん、桃缶って膝、桃に、桃じゃないな。桃缶ってここ俺は、ふくらはぎじゃない。ももに膝ぶつけるやつ。ももかんって言うんすか、それ。俺、なんて言ったっけな。それ。小学校の頃、ももっちって言ってた。この、ももの、この、なんて言うんだろう。外側のところを、膝でガーってやる。ぶつけるっていう。蹴り込むやつ。ニードロップじゃないけど。うらーって、ももっち、ももっちって言ってた。ももかんって言うんすね。久々だな、ももっち。172番のメグさん。みんなももが好き。柑橘系は食べれるんだけどね。っていうか、腹減った。お腹減った。何食べよう。じゃあ、バイさんに、アイバンラーメン、ご馳走してもらってください。アイバンさんになんか話しかけられたという伝説の男なんで。ハローみたいな。ハローじゃないか。日本語喋れますよね、確か、アイバンさん。いや、私のラーメン、うまかった？来た方？来た方ラーメンじゃないよね。でね、写真に写り込んだこけし屋がね、俺食いついちゃって、おかしなことになったという。173番の、バイさん、お前ら桃が好きなんか。また孤立した。桃うまいじゃないですか。バイさんは桃が嫌いと。メモ。メモ。そうなんすか。じゃあ、桃を1年分送ります。そんなバイさんに桃を1年分お送りします。でもやっぱ、いろんな人いますからね。果物でもなんか食べれないとかって。俺、果物で食えないものってなんだろうな。 柿食えるべ、イチジク食えるべ、ビワ食えるべ、バナナ、スターフルーツ、ライチで柑橘系も食えるし、桃、リンゴ、ブドウ、あ、でも俺スイカも一応食えるけど、あの種なしスイカ限定なんで種を取るのがめんどくさいから食べないっていうだけで、まあ別にスイカもまあ食えるっちゃ食えるし、小学生の頃に給食でスイカが出てきて、あの俺のスイカだけがなんかすごく種で真っ黒になってて、種の数多すぎじゃねっていうぐらいの、あのスイカで、もうスイカの種取るのがめんどくさくて残したら先生に怒られたっていう苦い思い出があるから、もう種があるスイカはあんま好きじゃないんですよね。味じゃなくてめんどくさいから嫌いっていう。うん、でも食べれなくはないしな、ほとんどでも食べれるかな。ギースさん、卵かけご飯が好きなのに食べた後なぜか体調を崩します。それってそれってご飯アレルギーじゃないですか。あ、違うか卵に目もいかずご飯アレルギーじゃないですか。違うか。でもお米アレルギーっていう人もいますもんね。パンしか食べれないとかっていう。でも卵かけご飯が好きなのになぜか崩す、その後体調を崩す、すごい男を感じますね俺卵アレルギーだと思うんだけどな。でも卵かけご飯うまいから食いてえしな、食っちゃおう、ズルズルズルって、なんか痒くなってきたわーみたいな、でもうまいわーみたいな、すげえ男を感じます175番のバイさん、アイバンさんは日本語バリバリやったで、実家は秋島らしいマジっすか。奥さんのだと思うが、あ、桃は金払ってまで食いたいものには入らない。別に食えないわけじゃないけど、なくても全然問題ないまあそれは俺もスイカと一緒ですよ。スイカ、俺のスイカ理論と一緒ですよ、はっきり言っちゃえば。自分でスイカを買ってまで食べようとは思わないし、ああスイカ食いてーっていう気持ちにはならないからな、いつも夏になっても。うん、メロンとかなら食える。メロンはだって種が一部分に集中してるからずるりと落とせばいいだけで楽なんですけどね。で、なんだっけ、今何をしようとしてるんだっけ。ああ、まあいいや。アイバンさんは日本語がバリバリということで、ああ、私のラーメンどう、うまかった、美味しかったですか、ははんみたいな。じゃ、若干向こうの感じも残しつつ、で、実家が岸間ということで、もんじゃ、もんじゃ、もんじゃラーメンやりなよ、じゃ。秋島はもんじゃでしょ。え、秋島、月島、月島か。秋島もまあその辺だと思うけど、もんじゃは月島でしたね。あー、なるほど、日本語が結構バリバリなんですね。でね、こういう若干 無言になるところも多くなりつつなんかないかななんかないかな。そういや計画停電今月いっぱいで終わりとか言ってましたね。え、マジっすかスポーツで、あ、なんだ、ラミレスって、違うわ、野球のラミレスが引退表明とか、薬物問題浮上受けとか、なんだよ、レイズのマニーラミレスか、巨人のラミレスかと思った、びっくりした。 まあ、ランゲスはまあ別にいいかな。176番のメグさん。果物で一番好きなのはイチゴだけど、桃も食べたい果物の一つだな。まあ、柚子とかレモンとか酸っぱいもの大好きだけど。ラーメンかカップ麺くらいしかないな、うんにゅ。うちもカップ麺ぐらいしか今ないです。ラーメンは。果物の中で一番好きなのはイチゴで、だけど桃も食べたい。まあ、柚子とかレモンの柑橘系も大好き。一番好きな果物ってなんだ俺。俺もイチゴかな。アイスクリームとかってイチゴの味とかって結構買うな、そういや。でジュースはやっぱそういう柑橘系が入ってるようなものも好きだしな。あとスイカバーは食える。スイカバーはスイカじゃねえからな、そういや。スイカ風アイスだからな。177番のギースさん。できれば見たくもない食べ物は、エビフライ、エビピラフか。エビフライ、エビピラフ、エビなどエビ料理。歯ごたえとタンパク臭が受け付けなくて、唯一桜エビ程度なら、嫌な匂いや歯ごたえがないので食べれるけど、基本エビゾウは見たくないものです。エビゾウがダメですか。でもあのプリプリ感とかいいじゃないですか。エビの桜エビの、まあ、おせんべいとかって結構うまいっすよね。桜エビはいいっすよね。あれ、あのお好み焼きとかに入れたりね。でもあのプリプリ感俺結構好きですけどね。ブラックタイガーとか、結構好きですよ。エビピラフとか大好きだし、エビフライ、エビフリアーとかも、でもエビフライ最近食ってないな。ギースさんはエビがダメと。じゃあ、桃とエビを1年分送ります。はい、バイさん。先週の出来事、日記書こうと思ったけどボツになったのをうぷ、井の頭線にて。ま、オチが見えなくてボツになったのだが。あ、オカピクトに入れてくれてる。すげえ。マジっすかこれ。これやだな。バイさん、なんかしたんじゃないですか。実は、盗撮みたいな。いや、でも、幼獣じゃん。ゲフンゲフン。いや、でも、これはひどいな。これはかわいそうですね。何もしてないじゃん、みたいな。あ、さっきの、顔をむっていうのが、あれか、アイコンになってんのか。そんな嫌な思い出をアイコンにするほどなんて。素晴らしい。179番のギースさん。エビはダメだけど、同じ甲殻類なのにカニは大好きです。北海道はいいな、メグさん。なんででしょうかね。食感はでも、まあ、違うっちゃ違うけど、身のほぐれ方がやっぱ違うから、なのか。でもね、なんだっけ、スーパーとかでよくやって、たまにやる、ご当地の駅弁大会みたいな、やつやってて、カニ飯を買ったんですよ。そしたらもうカニ臭くて気持ち悪くて、あ、これはないわと思って。なんか有名なカニ飯あるじゃないですか。それ食べた時に、うわ、これないわと思って。このカニ飯は臭いわと思って。それでちょっとカニはダメになりましたね。普通に茹でたカニをバッ と終わってあのジョキジョキ切ったりしてかき出して食べたりとかっていうのは好きですけど、うん、あとどっかのピザーラかなんかのあのカニのピザもすごくカニ臭くて気持ち悪くてダメだったな。やっぱカニはね、そんなあのあんま加工しないでそのままが一番ですね。茹でた、茹でたて茹で揚げをブリッと割って食べるっていう、うん、それが一番だと思います。で、あのみんなで無言でひたすら食べるという、それがいいと思いますあと北海道といえばイクラ、ウニ最強です。イクラ、ウニはいいな。でもプリン体の塊だしな、あんま食うとあれだしな、体に影響ありそうだしね。美味しいものにはなんかついてくるんですよね。やだやだ180番の七瀬さん、小牧太さん、こんにちは。絶対これはあれですよね俺の金銭触れてくるっていうこの書き込みは北海道在住のあの方ではないでしょうか小牧太氏はアンチ小牧なんで、こんにちは、181番のバイさん、なんとなく見上げたらすんげー眼力で睨まれてた。ここは心当たり全くないのだが、もしかしたら二郎で全魔しちゃったから二郎臭がすごかったのかもしれんえ、ラーメン食った後の話まあラーメン屋入って出てくると独特の匂いがつくっちゃつきますけどねまあ豚骨だったりそのね醤油臭かったりニンニク臭かったりっていうのがついてきますから服にでも全マシやった後に、あ、なんか前やってましたね、全マシとかなんか言ってましたね。二郎臭がすごかった以前、二郎臭で、その後に井の頭線乗ったらすんげー眼力で睨まれたというすげーショック臭い食べ物、臭いっていうかニンニクは好きだし納豆も好きだし、うん、でも最近電車に乗らなくなったからな、なんともあれだけど、いやでもこれは災難ですな。これは辛いっすね。ギースさん、カニ刺し、カニしゃぶ最強。カニしゃぶはわかります。カニ刺し？カニの刺身？カニの刺身って聞いたことないっすね、これ。カニ刺しなんてあるんですか？え？生のカニの足を食べるってこと？すげえな。え、この辺で食べれるんですか？そんなの。すげえ。関東で食えるの？カニ刺しなんて。まあ、もちろん醤油に味噌溶かしてつけるというのは当たり前のことかと思いますけど。メグさん。ボーナスとか入るとカニの有名な店とか行って食べるな。まあたまにだけど、毛ガニ一番好きだよ私。ちょっとカップ麺探しに行って仕方ないと焼きそば弁当にしました。焼きそば弁当、あ、なんか聞いたことあるような気がする、そんなカップ麺。なんか、うん、なんか聞いたことあるな。でもすごいな、ボーナス入るとカニの有名な店とかに行って食べる、すげえ。年に2回ぐらいありえるんですね、それが。すげえ、年に2、3回かっけえ、セレブだよ。だって神奈川に住んでてボーナス入ったから、じゃあ神奈川の名産品的ななんか高級なもの食おうぜって言ってもなんもないしななんもないしな。これといってなんだろう、三浦大根三浦大根食いに行こうぜっていうのはないしな あとなんだ、あと神奈川といえば三浦大根と、三浦大根と厚木の白コロと三浦大根かな。湘南の方行けばあのまあ海産物あるけど、でもカニは出てこないしな。シラス、シラスだ、シラスいいっすね。生シラス好きです。うん、ボーナス入って生シラス食おうぜっつっても多分俺一人しか食えないから多分無理だな。我が家では生シラスは出てこないんで、あの茹で、釜茹でのシラスなら結構出るんですけどね。おー、で毛ガニ、あの修学旅行の時に北海道に行って、広島のばあちゃんと実家に、毛ガニを2杯ずつかな送ったかな。学生さん、毛ガニ送るの、あ、送ってくれんのとか言って、じゃあ安くしとくよ、1杯2000円みたいな。安いのかどうかよくわかんないけど、2500円のところを、4杯買って、本当は1万円のところを8000円にしてくれたっていう、そういう魚屋さん的なのがあって、うわすげえ親切と思いながら、あの毛ガニ買いましたね、4杯。うん、でもカニはやっぱ、でも身よりもカニ味噌の方が好きです。なんかのんべえみたいなこと言ってますけど、別に俺そんな酒飲まねえしな、酒よりもサワーとかそっちの方だしな。184番の七七さん、バイさんに目がいやらしかった、臭かった、下半身に何も履いていなかった。その三択だったら下半身かな、違うかな。下半身ではなくて、むしろパン1だったっていう。185番の七七さん、あるじゃない鳩サブレ。いや、ボーナス出たから鳩サブレは違うと思いますよ。とか、まあ名産品といえば名産品ですけど、鳩サブレ、鳩サブレ、でも意外にそのなんて言うんだろう、そのご当地名産品って地元の人ってあんま食わないんですよね。でも鳩サブレなんかそんな食わないし、お土産ですし、あれ言ってみれば他県とかから来た方々へのからのね、お土産ですし、あの鳩サブレはそうそう食わないです。186番のバイさん、チャック全開だったとかって、おい。チャック全開、ベルトまで全開。どこまで開けてんだよっていう感じの状態だったとか。187番のメグさん、まあランチだけど、お昼からカニですか、かっこいい、なおさらかっこいい。さすがにディナーになると一人満タンになったりするけれど、ランチだと半分以下だから、それでも十分高いからめったに行けない。まあそれでもまあ4キュッパーとか3キュッパーとかね、だいたいまあ5000円前後かなと思うんですけど、すげえ。お昼にカニってすげえ、かっこいい、北海道あるあるみたいこれ。いくら丼は1000円から2000円くらいで、大量にいくらが乗ったやつがそこらの店で食べれるよ。いいなぁ、いいっすよねいくら丼。これこんなに乗っかっちゃっていいのっていうような、下のご飯見えませんよっていう、丼とかもありますからね。いいなぁ、すげえなぁ、北海道やっぱ魅力的だよなぁ、そういう意味では。 やっぱ北海道旅行行きてえな。エビ、カニ、イクラ、ウニ、いいな。あとモグララーメン食いてえな。久しぶりに、久しぶりのモグララーメン。すげえ。1000円で山盛りのイクラが食えるってすごいな。だってなんどれぐらいだろうな、なんて言えばいいんだろう、この昔の CD、 8センチ CD ぐらいのパック200、だいたい 200g ぐらい入って1000円ぐらいですからね。この辺のなんかこう、まあ、洋華堂とか、イオンとかで、その北海道市みたいなのやってて、イクラの、生イクラのパックが、この 200g ぐらいで1000円とか言って、高えよとか思いながら、もうそれを考えると、やっぱ地元ってすげえなとか思いますね。ギースさん、関東でも、生きたカニが入ってきますよ。おそらく空輸かとは思われますが、生きてるうちに素早くさばいて冷水にさっとくぐらせたと思われる。カニの足が出てきて食べましたが、甘くて口どけも良くて大変美味しゅうございました。岸あそこです。大し、美味しゅうございます。岸あそこです。出た。岸あそこ出てきましたね。でも関東でも生きたカニが入ってくるんだ。へえ、それは知らなかったですね。素早くさばいて冷水にさっとくぐらせたと思われるカニの足。うわー、食ってみたいな、カニ刺し。これはいいな。189番の七志さん、甲羅に日本酒を入れていいですな。うん、自分はそれはできないんですけど、まあ、普通に味噌だけを食べるみたいな、ズルズルっと。でもそのテレビとかでよく見るんですけど、そうやって甲羅のねところに日本酒タッと入れてちょっと溶きつつでズズッといくっていう、これやってみたいと思います、本当に。なんかこう大人になったなっていう感じですね、それが。本当の大人ってこうじゃねえかなっていう。まずは。そんなところですかね。日本酒とかをね、飲める大人になりたい。これ、そういうのでいいのかわかんないですけど。190番の七志さん。岡さんといえばじゃがりこですが、チーズカレーとアンチョビガーリックは食べましたか？どちらもうまかったです。食べましたよ。チーズカレーは最強です。まあもともとレギュラー化されてるチーズサラダ、あとなんだっけ、じゃがバタでしたっけ、の中ではサラダが好きなんですけど、チーズとカレーのマッチングは、あれは最強でした。すごいうまかったです。で、アンチョビガーリックも食べて、あ、すげえ独特な感じ、うめえと思って、これはうまかったですね。ちゃんと、キープしたり、チェック入れてますよ。うまいですよ、あれは。187番に、くしゃみしたら性格変わる。187、まあランジだけどさすがにディナーになると1枚だよ。あれ、くしゃみしたら性格変わるってランチって、あなるほど、まあランチだけど、初めは夜はお昼の時は優しい性格なんだけど、夜になるとべらぼうに凶暴になるというそんなお店ですか。 なるほど、ドラゴンボールか。メグさん、イクラ丼は下のご飯が見えないのが普通じゃないの？うわー、来たー、この発言来たー。いやイクラ丼で下のご飯が見えないのは、はっきり言って築地とかその辺ですよ、きっと。あとは高級料亭的なこの辺でイクラ丼なんか頼んだら、それこそ隙間隙間にご飯粒見えますから。うおー、来たー、かっこいい。いやー、すげえ、北海道あるあるだよ。いや、何を言うてはるんすか。この辺関東の人間からしてみれば、そんな下のご飯見えねえよっていうのが夢なんですよ。ある意味自分だけかもしんないですけど。うおー、すげえ、この発言が出てくるとは思わなかった。ギースさん、アメリカンスノークラブ、外国産のカニなら2000円ちょっとで食べ放題ありますよ。アメリカンスノークラブ、なんか聞いたことあるような、ないような、あるような、ないような。でも2000円で食べ放題、へー、そんなんあるんですね。カニで2000円食べ放題は、うん、結構まあお得かもしれないですね。やっぱ他のカニに比べたらね、あの比較的安価なやつなのかもしれないですけど。へー、あ、それは知らなかったな。193番な、バイさん。メグさんに表に出る。ですよね。そうなりますよ。だって関東ではそんなことめったにないですから。194番、七七さん、普通ですよね。来たよ。やっぱり S さんだよ。S リアさんだよ、この人。で、バイさん、お前も出ろ。もうね、すごいと思います、この、なんだろう、この関東と北海道のこの壁は。これはすごいな。普通って。そんな、いくらはこっちじゃ高級食材なんですよ。あの回転寿司に行って結構食える感じなんですから、やっと。なかなかうちでイクラなんか出てきませんし、すげえな。メグさん、普通だって、普通っていうか、イクラは自家製が一番ですよ。作るのちょっと大変だけど、ご飯より多くかけたりとか、贅沢仕様も思いのまま。来た、筋子から取るんだ、すげえ、かっこよすぎる。筋子をね、こうちょっとね、こうゴロゴロ揉んだりしてね、あのポロポロポロポロ取ったりしてっていう、自家製ので、ちょっとあのまあそのご家庭ならではの味付けで、ちょっとうち甘めとか、うちは普通に醤油だけ的な、ちょっとみりん入れつつみたいなのもあったりして、で、ご飯より多くかけたりとか、贅沢しようも思いのまま。きたー、きたー、うおー、夢の話じゃん。うちからしてみれば夢の話じゃん。すごいっすね、これは。もうほんとね、ちょっと空輸で。とりあえず、冷風船と冷風船といくら空輸でお願いします。あの冷風船、弟さんにあげたのか分かりませんけれども、空輸でこっちまで。197番のバイさん、普通について朝まで語と思ったけどやめとくわ。普通、まああれですよ、北海道あるあるっていうことで、 もうここで片付けましょう。もうここまで来るとちょっとなんだろう、潰されます。北海道に潰されますよ、うちら。まずいっす。やられます。で、メグさんが、スーパーで時期なら生すじこが売ってるからね。すげえ。あるあるだよ。こっちもまあ、たまにね、生すじことか置いてますけど、多分、値段が、やっぱ、空輸とかしてるせいか、うん、1.5 倍から2倍はするかなと。それ以上の時もあったりする。うわーすごいな、生すじこ。うまそう。やばいな。本当なら、本来ならおやつの時間の3時なのに、もうそんないくら丼の話とかされると、今夜はいくら丼でしょうって思うけど、やばいな。七志さん、最近は軍艦からいくらがはみ出る寿司とかありますし、ああ、でもそれも、あれじゃないですか。結構一部の店舗ですよ。ね、こぼれいくら軍艦とかね、あの、やつですよね。あの、模試座とかでやってる。これひどい。200番のバイさん。北海道あるある、海外の普通だなって。まあ、ある意味ですよ。ある意味、海の外ですから。ね。北海道と本州は繋がってはいないですから、ある意味海外っちゃ海外ですけど、ちょっと違うかな。でも、北海道あるあるは、うちらの胃袋をチクチク痛めてきます。今わかりました。すごいです。鳩サブレとか、三浦大根とか、へでもないです。東京行けばね、まあ、もんじゃ。東京といえば、もんじゃ。もんじゃ。やばい、もんじゃしか出てこねえし、東京、今度は。ラーメン激戦区とか行っても、別に本場、ラーメンの本場ではないですからね。本場っていうわけではないから、なんともあれですけど。なんだろう。千葉だと、ピーナッツ、落花生？群馬ってなんだ？群馬？栃木。栃木は、いちご。あとは、まあ、一部の大田原牛ってやつとかで、茨城が納豆、あ、宇都宮餃子とかもあるな、栃木。やべえ。カニとイクラに負けてる。やべえ。それら足してもなんか、そのイクラ丼に負けてるような気がする、若干。きついわー。で、追い打ちかけるようにギースさん、ジンギースカンが出てきましたよ。ジンギースカン？何それ？美味しいの？と、ジンギースカンをディスってみる。でも、うまいっすよ、あれは。俺も食べましたよ。修学旅行の時。やっぱ、なんだろう。新鮮なお肉だったせいか、臭みがそんななく、歯ごたえも良くて、良かったですね。まあ、牛肉も豚肉も関東は簡単に入手できますからね。まあ、それはね、それは、まあ、変な話、どうでも、じゃないですかね。でも、ジンギスカン、ラム肉？ラムですよね、確かね。ラム肉を手に入れるなんて、業務スーパー行かないと手に入りませんよ。羊のお肉なんて。スーパーでラム肉なんかそうそう売ってませんからね。で、業務スーパーに行って、冷凍されてるラム肉のブロックじゃないですけど、肉があって、それが、まあ、いくらだ、1000円でお釣りは来ると思うんですけど、ジンギスカンはでもうまいけど、なかなか、 ギースさん、深川飯をお忘れなくでした。すいません。深川飯。土壌ですね。確か、深川は。七七さん、群馬、こんにゃくだな。あ、そうですね。あ、あと、下仁田ネギとか、こんにゃくでしたね。そうでした。群馬はありましたね。失礼しました。あ、ギースさんも、江戸前天ぷらもあるよ。穴子最強とか、そうですね。江戸前と言ったら、まあ、穴子でしたね。失礼しました。いろいろありましたね。もんじゃだけじゃありませんでした。メグさん。確かに、海挟んでるけどさ。店でいくらじゃない、いくら丼食べるなら、下のご飯が見えない状態じゃないと食べる気しない。とかの部分はあるけれど、さすがに海のそばとか行かないと食べれないものとかも存在するから。基本的に海産物じゃなければ、運ぶこともできるからじゃないの？ジンギスカンは宴会じゃないとね、自宅では食べないな。あれ？どこでしたっけね？あれ？北海道だったかな？違うか。なんかお店に、バケツと、そのジンギスカンの、あの帽子みたいな鍋が、どっかのお店に売ってて、必ずなんか運動会とか花見とかやるときは、そのバケツの中に炭とかなんか入れて、その帽子みたいな鍋をかぶせて、ジュージューやってるっていうのを、それ北海道じゃなくて別の県だったかな。あの、県民省調べなんですけど、県民省情報なんですけど。でもこのメグさんのこの発言にはまたちょっとこの、ピキーンと下のご飯が見えない状態じゃないと食べる気しない。ほほー、きたー。食べる気しないとか、そんな、あの、僕らそれ食えないっす。逆に、そんなの、お誕生日会で出てくる、なんかこう、豪華なごちそうばりの勢いですよ、それは。すごいな。で、海沿いとか行かなければ食べれないものとかも存在。北海道だと他は、あ、まあでもアワビ、サザエは結構他でも取れるしな。伊勢エビとかも。伊勢エビはまあまた別か。あと昆布いいっすよね、昆布。ね。すごいクソ高いですけど。なんだろう、この、なんて言うんだろうな。お正月の書き初め用の半紙みたいなクソでけえ昆布とか、あれいいっすよね。あと、ウニ。ね。バフウニ。紫バフウニでしたっけ？紫ウニでしたっけ？ね、あの、ウニの身が一番いいとかとかね。利尻昆布でしたっけ？なんかね、そういうのもありますもんね。へー。ギースさん、アサリです。深川飯。ごめんなさい。あれ、土壌って何でしたっけ？土壌のって何でしたっけ？土壌ってなんだ、土壌は、アサリが、そう、深川アサリで、土壌が、また別のあれだ。失礼しました。バイさん、いくらでご飯が見えないだ？これならどうだ？さあ、何が出てくる？え、何これ？これは野菜炒め？肉っぽいのも乗っかってるけど、なんか、これは、これラーメンですよね、きっと。すごいな。もやしの量半端ないっすね、これ。この、なんかもう、ある意味、スタミナラーメン的な、ある意味ヘルシーなラーメンがすごいな。野菜もりもり。208番のメグさん。ジンギスカン鍋は普通に売ってるって、うちにはないけれど。ああ、 やっぱ匂いがつくんすかね。でもみんなまあ普通に売ってて、まあ持ってる人もいると。だからやっぱね、新鮮なラム肉も手に入ってね、いいですよね。ギーさん、なんか北海道民にまで二郎伝説は届いてるようで、憧れの食べ物らしいですよ、ラーメン二郎。へえ、マジっすか。これはすごいな。ちょっと優越感みたいな。でも、二郎って、ラーメン二郎って東京だけ？東京だけ？あ、ちょっと先読みしますけど、土勢雨は柳川、あ、そうでした。柳川鍋です。そうでした。失礼しました。ありがとうございます。ラーメン二郎。ラーメン二郎。ポチッとね。あ、川崎にあんのか。神保町とか。あ、いっぱいあるわ。なんか。鶴見。三田本店？目黒、千川鶴見、歌舞伎町、品川、新宿、神奈川、八王子、野苑街道、池袋の、小金井、亀戸、川崎、府中、高田の馬場、松戸、目白台、荻窪。あ、相模大野にあんじゃん。すぐ近くじゃん。へえ。知らなかった。めちゃめちゃ近くにあった。あ、藤沢にもあるし。あ、今度行ってみたいな。そしたら。わあ、めちゃめちゃ近いわ。車で20分ぐらいあれば全然行ける範囲だ、これ。あ、今度行ってみようかな。じゃあ。まだ一度も行ったことないんですよ。で、七石さんが土勢雨が柳川ということで、そうです。柳川鍋でしたね。ああ。もうすっぽり忘れてました。抜けてましたね。207番、ラーメン二郎です。ん？俺なんか間違えた？ああ、これか。あ、さっきのがラーメン二郎。このもりもりラーメンが。すげえ。全然ヘルシーじゃねえしとバイさん。成人男性が一日に摂取するカロリーを凌駕するんだぜ。え、見た目野菜じゃないですか。見た目なんかもやしとなんかキャベツだかなんかと。すごいな。それなのにカロリーを、一日摂取分カロリーを凌駕するっていう。すげえ。ちょっとこってりなのかな。あ、さっき匂いもきついみたいなこと言ってたんで。あー、なるほど。厚木にある、バッテンっていう、九州の、本当に、なんだろう、豚骨ラーメン屋さんなんですけど、そこは、ガチでうまいっす。と言ってみる。213番の七七さん。インスパイア系ならいくつかあります。あ、さっきもありましたね。なんか、なんか、こう、インスパイア系っていうか、なんか、その、ラーメン二郎の下に、旧ラーメン二郎、があって、その下にもちょろちょろっとなんかあって、そこなのかな、じゃあ。ラーメン二郎さんじゃない。214番の野梨さん。川崎の二郎の後に、堀之内行けって言ってるのに、バイさんたら行かないんですよ。どう思います？それはもう、行くしかないでしょ。むしろもう、スタンプラリー張りの感じで、ラーメン二郎行くしかないと思います。でもね、 ね、あのツイッターの中でも結構ラーメン二郎のファンっていうか、ね、ジロリアンっていうんですか、あの方が結構多くて、あのね、興味はあるんですけれども、行ってみたいな。215番のメグさん、ごちそうさまでした。いくら丼今度食べる機会あったら食べようと、なんか話してたら食べたくなってきた。いいな、多分ほら今日土曜日じゃん、土日とかさ、食べれるんじゃないの。もう今月中に絶対一回行くよこれ。この流れはいいな。めっちゃ素敵やん。いいな。普通にもういいな。ということでですね、何時から始めたんだ俺。一体何時から始めたんでしょうか。もうよくわかりません。2時過ぎだったような気がするけど、それでは私はそろそろここで終わりにしたいと思います。うん。終わろうかな。鼻をとりあえずね、ブーッとか噛みたいんですよ、今。鼻水が。今日こっち曇って雨も降ったり風もとか言って、風もすごいんで別に花粉症へでもねえかなと思ったら、もうえらいことになってて、目と鼻がかゆくてかゆくても、バイさん、いくら丼なんて全然うらしい、うらね、羨ましくないんだからね、うらやましくないんだから、いくら丼なんて食べたくないんだから、っていう感じです。もうだってそのね、ご飯が見えなくなるぐらいのいくら丼なんて、こっちでまあ家庭で作ろうとかのね、スーパーとかでいくら買ってきたりとか、お店で食べたりなんつったら本当に3,000円ぐらいするんじゃないですか、一杯。一杯3,000円ぐらいかかるんじゃないですか。うん。だってワンパック1,000円とかだもんな。だ 100g ぐらいで4キュッパーとかするからな。いや、ちょっと、217番のリオンさん、しょうがねえな。お疲れ様でした。はい、というわけでですね、まあ、いろいろと、いきさつがありつつ、ラジオを始めたわけなんですけれども、最後の最後にリオンさんが出てきたということで、まあ、3時、1時間ぐらいかな、ラジオ、岡ラジオ R やりましたけれども、またね、まあ、カイヤが仕事に行き、そして、実家の方に子供が預けられた場合できるかもしれません。結構そう考えるとできますね。このお昼過ぎっていうのがあれですけど、でもこうやって聞いていただいて本当にありがとうございました。それではですね、そろそろ終わりにしたいと思います。メグさん、昨日日本酒飲みすぎて今朝死んでたんだぜ自分、何回もリバースしたし、だからなんかいいもん食いたい。女の子がそんなこと言うもんじゃありませんよ。リバースとか。あ、大変ですな。でもすごいですね、女の人に日本酒ガーッと飲んでって、もうそういう女の人に会ったことがないです。さあ、それでは、お疲れ様でしたということで、じゃあここで 本日は、本日はじゃないよ。実は、ここまで、と、させち、させていただき、きます。ありがとうございましたと。ございましてになってるじゃん。やだやだやだやだ。ござ、いました。ドン。書き込み。で、はい、というわけでですね、1時間ぐらいですか、聞いていただきまして、本当にありがとうございました。それではですね、そろそろ、終わりにしたいと思います。メグさん、お疲れ様でした。ギースさん、リバース DDT。ちょ、痛い。シリアさん、そういえば、バイさんの、ウージョン好きと同時にメグさんは、主語って煽られてましたね。確かにそんなことありましたね。なんか、酒を飲んで、フラフラしてるようなアイコンも見かけたことあります。ギースさん、お疲れってこと、ありがとうございました。皆さん、本当に聞いていただいて。で、224番で、本日はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。ということで、オカラジオリターンズ、お相手は DJ のオカでございました。またねー。